藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市にゆかりのある画家長谷川ろ過の歴史をテーマにお届けしています。今日も藤沢市アートスペース学芸員でいらっしゃいます小林さんにお話を伺っていきます。3週目の今日も小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
1週目2週目とですね、生まれて、そして藤沢市にも住んだことがあって、そしてフランスにも行って、さまざまなところでいろんな人たちと出会ったという話をお聞きしてきました。さあ、やっぱりこの藤沢市、鵠沼ではどんなふうに過ごしていたのかといったところがですね、気になるんですが、今日の3週目はこの鵠沼に住んでいた時代について小林さんにですね、ご紹介していただいてまいります。さあ、フランスから戻ってきて鵠沼にこう来たわけなんですけれども、そのフランスから鵠沼に戻ってきたきっかけについて教えていただけますでしょうか。
はい、フランスではですね、修学の目的ですね、壁画を習得したという目的を果たしたろ過はですね、1927年30歳の時に日本に帰国します。フレスコ画、モザイク画の技術を習得したこともあり、年齢的にもですね、いよいよ日本に戻る決意をしたのではないでしょうか。その後ですね、住まいはですね、ろ過のいとこで、東屋の後継者となっていた長谷川欽一が東屋の隣に準備するんです。
東屋に戻ってきて、その隣に住んだということだったんですけれども、そう考えるとやっぱり長谷川ろ過さんってすごい画家ですけれども、世界的にも、活躍をされてきたけれども、やっぱ藤沢にゆかりがあるんだなと、改めてここでも感じることができるんですが、この鵠沼のアトリエでの活動、どういったものだったのか教えてください。
はい、鵠沼に帰国した際は、それは町を挙げての大歓迎だったそうで、まだ藤沢町という時ですね。昭和2年4月3日付の横浜貿易新報という新聞にですね、画伯歓迎会というふうな題で、東屋でですね、当時の藤沢町町長が発起人で、大々的に行われた歓迎会の様子の記事が出るほどだったそうです。帰国後すぐに東京美術学校の在学時に師事した松岡英久が創設した団体展新興大和絵展にフレスコの作品とですね、日本画を出品します。翌年にはですね、伊藤家聖堂、これは現在の北見教会ですね、に日本最初のフレスコによる建築装飾壁画を制作します。ろ過は壁画を制作すると同時に絵巻も制作しておりまして、この教会にですね、収めています。1929年には国民新聞、現在の東京新聞の前身の一つですけれども、で連載のおさらぎ二郎の小説カラス組の挿絵を担当します。ちなみにですね、フランス滞在中も実は挿絵の仕事をしていまして、岡倉天心によって1906年英語で書かれたダブコブティーという本のフランス語訳、茶の本、茶の本、レ・ヴィ・リヴェラ・ドゥ・テが1927年に出版されておりまして、その表紙絵以外の本文中の挿絵24点を担当しました。創作活動の傍ら、帰国の翌年にはですね、実は結婚されて初体を持ち、その年の暮れには長女が誕生するなど、公私ともに忙しい日々を送っていたように思います。1929年にですね、小田急線の鵠沼海岸駅が開設されると、鵠沼海岸一帯は別荘地から定住住宅地に変わっていきました。その利便さも関係しまして、鵠沼に住む兄を訪れる市のですね、松岡英久がよくろ過のもとに訪れるなど、賑やかな日々だったと思います。またですね、同じ年の11月にはですね、初めての個展を、これは藤沢町旧軍役所という北口のですね、改修前の商工会議所があったあたりにあったそうですけれども、初めての個展は藤沢で開いています。その後1930年にですね、ヨーロッパへ実は再訪するチャンスが訪れます。ローマで開催される日本美術展覧会への施設図員としてですね、横山大観、王子商館、早見御舟、平福百水、松岡英久とともにイタリアへ渡ります。当時画壇でですね、活躍する第一線のこのメンバー画家、日本画家たちが新作や金作を発表する大規模な展覧会でした。ろ過はこの機会にですね、バチカンも訪れておりまして、また欧州各国を回ってですね、アメリカを経て帰国します。この経験から、この年の暮れにはですね、銀座資生堂ギャラリーで世界一周スケッチ展というものが開催されました。 1935年にはですね、徳川生物学研究所、現在の公益財団法人徳川黎明会本部のですね、玄関ホールにフレスコ天井画を制作しています。
まあ、藤沢で初めての個展を開いたっていうのもですね、小林さんの話を聞いてちょっとおおっていう感動になりましたけれども、こうやって本当に藤沢で、そして公家沼でまたいろんな活動をしていったっていうのをですね、お聞きすることができて、より一層ちょっと長谷川ろ過さんが身近に今ね感じているところなんですが、この頃から学校でも講師を担当していたというところをお聞きしてるんですけれども、この講師を担当していたのはどこで教えていたんでしょうか。
はい、フランス留学から帰ってきた公家沼時代は、話した通り自分の作品の発表のほか、フレスコ画の制作の依頼や再度投稿する機会もあって、かなり講師ともに忙しくしていたことが分かります。まあ、そんな中ですね、例えば早稲田大学でフレスコ画についての講演会などの講師を担当していたりとか、北見教会を作ったですね、利光鶴松という方の娘さんで、伊藤静江さんがですね創設した大和学園で美術の授業を担当したり、でまたですね、忙しいのにすごいなと思うんですけど、自宅で子ども向けの画塾も開いていたそうです。ですので、もしかしたらまだ公家沼にお住まいの方で、この画塾でろ過先生の授業を受けた方がいらっしゃるのかなというふうに思います。
すごいですね。活動を聞いただけでものすごい忙しそうだったんですけれども、こうやっていろんなところで講師として先生として、そしてまた子どもたちに絵を教えるっていうのは、やっぱり長谷川ろ過さんなりの、やっぱりこれは恩返しではないですけれどもね、やっぱりこういった活動もね素晴らしいなと思いますし、素敵なそのエピソードいろいろありますけれどもね、こういったのがやっぱりこの藤沢市、そして公家沼で縁がこう広がっていったっていったところはとてもね嬉しいなと思います。でこの時代に制作された、まあ、作品、特に有名なものってどういったものなのか、そしてもし見られるとしたらどこで見られるのか教えてください。
はい、この時代に制作した作品で有名というか、まあ、重要な作品というのは、やはりあの北見教会のフレスコ画の作品だと思います。なぜかというと、これ日本で最初の建築装飾としてのフレスコ画の作品ですので、日本の美術史的にも重要と思われます。実はですね、北見教会なんですけれども、2013年にですね、閉鎖されてしまっていまして、ただですね、このろ過の作品は、北見教会を建てた、先ほどから説明しておりました、小田急電鉄の創設者の利光鶴松さんの娘さんが創設した大和学園、セシリアに寄贈されておりまして、現在もですね同校の講堂にあるようです。学園祭などの時に同時に制作したという絵巻もですね公開しているようなんですけれども、学校さんなので気軽には行けないんですね。で実は私もまだ拝見できておりません。機会があったらぜひ見に行きたいとは思っております。それからですね、徳川生物学研究所に制作した天井画もこちら現存するんですけれども、ここは現在ですね、徳川美術館、徳川林政史研究所の2施設のですね、事務局の公益財団法人徳川黎明会が使用していますので、残念ながら一般には見られないそうです。それからですね、おさらぎ二郎のカラス組の挿絵を担当していたというふうにお話ししたと思うんですけれども、これはですね、横浜のおさらぎ二郎記念館で公開されているときは見ることができると思います。
やっぱこうやって歴史的なものがちゃんと残っているといったところはちょっとね安心したんですけれども、やっぱり簡単には見られないものが多くあるということですが、まあ、それだけ貴重であって、それだけねこう大切にしてくださっている方たちがいるということなんですね。今日はですね、公家沼でこう過ごした長谷川ろ過さんの様子、どんな活動をしてきたのかといったところをですね中心にご紹介していただきました。長谷川ろ過さん、今週今日聞いた方はね、こう公家沼にずっと住んでいたような感じになっているかもしれませんが、また離れていく時代もあるということで、そういった時代をですね来週はお聞きしていこうと思います。今月は藤沢市にゆかりのある画家長谷川ろ過の歴史をテーマにお届けしています。藤沢市アートスペース学芸員でいらっしゃいます小林さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。